ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは。総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、
はい、
今年はまあ、予防シリーズをねお送りしてるんですよね。そうですね、はい。でまあ、予防っていうとやっぱり思い浮かぶのが健康診断だと思うんですけども。
確かに入れてます、
ね、鳩山さん健康診断受けてみえますよね。
はい、きちんと毎年受けさせていただいています。大友会で
ありがとうございます。でね、その健康診断を受けられた時にその特定保健指導っていうものを受けてくださいって言われたことってあります？
そこまでは言われたことは、うんう
ん、ないですよね。
ない
そうなんです。まあ、鳩山さん痩せて見えますのでね。
いや、痩せてはいないんですよ。
そうですか。
ちょっと隠れ肥満みたいなところの枠に入りそうな。
ああ、そうなんですか。
はい、
実は私もですね、もしかしたら痩せて見えるかもしれませんけども。
先生もそんな太って見えませんけど。
実はお腹は結構すごいことになってます。
それ同じです。
それでですね、僕実は特定保険指導を受けてくださいって実は言われたことあるんですけども、
はい、
まあ、なかなかこう自分から進んでね、その指導を受けようっていうことがねないんですよね。
なんですよね。もう病気って言われればね、うんうん、観念するんですけれども。
そうなんです。そこでですね、今回は、まあ、この特定保険指導について保健師の石井真理子さんをゲストに迎えていろいろとお話を伺っていこうと思います。石井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずですけども、この特定保険指導というものがどういうものなのかということを教えてもらえますか？
はい、特定保険指導は生活習慣病を予防するための健康サポート制度です。健康診断の結果をもとに、このままだと生活習慣病のリスクが高くなりそうという方に対して、医師や看護師、管理栄養士などの専門職が食事や運動などの生活改善を一緒に考えていきます。病気になる前の段階で健康づくりをサポートする取り組みです。
うん、なるほど。その、まあ、生活習慣病になる、まあ、手前でなんとか踏みとどまってもらおうという、まあ、そのための、まあ、制度かなということですよね。
はい。
で、まあ、そういった制度の、まあ、対象になる、さっき自分でお腹出てるって言ってましたけど
お互いに、
ね、は
い、
そのどんな方がその対象になるんですか？
対象になるのは、検診結果から生活習慣病のリスクがやや高いと判断された方です。具体的には、おへそ周りの大きさである腹囲や体重に加えて、血圧、血糖値、コレステロールなどの検査結果を総合的に見て判断します。
うん、なるほど。時々そう、確かに健康診断を受けるとお腹の周り測られますよね。
そうなんですよ、何年か前からね。
そう、測ってますよね。
はい、
なるべく楽にしてくださいって言われてるんですけど、思わずグッと
引っ込めるんですね。
なるべくバレないようにやってるんですけど、
それでもバレてしまうという
バレますね。はい、これ結局その、まあ、よく言われるメタボ検診と同じようなものなんですかね？
いわゆるメタボ検診は40歳以上75歳未満の方を対象とした特定検診のことを言います。この検診では内臓脂肪型症候群、いわゆるメタボリックシンドローム、メタボですね、の方やその予備群を早期に見つけることが目的で行っています。で、その結果生活改善が必要と判断された方に行うのが特定保険指導です。
なるほど。要するにこういった、まあ、その生活習慣病の予備群を見つけるのが、まあ、メタボ検診で、それに対して行うのが特定保険指導で、まあ、そんな感じですかね。
はい、そうです。
なるほど、分かりました。で、この特定保険指導で、まあ、石井さんの保険師って方なんですけども、その保険師さんの役割ってどんなものがあるんですか？
はい、特定保険指導は主に健診機関や健康保険組合、企業などで受けることができます。指導と聞くと厳しく怒られるのかなと身構えてしまうかもしれませんが、実際はそうではありません。生活スタイルや仕事の状況を伺いながら、これならできそうという方法を一緒に考えていきます。保健師などの専門職はあくまでもサポート役です。
なるほど。なんか指導って言われるとね、やっぱりね、
そうなんですよ
何言われるかな、身構えちゃいますよね。はい、 それでまあ優しくねサポートしていただけるんであれば、まあ、ちょっとやる気になるかもしれませんけど
そうですね。でも体を思って言ってくださるわけですから ね、うん、そうですよ
ね。はい。でその、まあ、保健指導ということなんですけども、やはりそのやはりまあおそらくは何か自分のこのなんていうかな生活習慣とか行動を変えていくってことが、まあ、キーワードっていうか、まあ、肝になってくると思うんですけども、まあ、実際にはどのような支援をされているんでしょうか。
はい。特定健診の結果によって3つの区分に分けていくんですけれども、うん、情報提供、動機づけ支援、積極的支援という段階で階層が分かれていきます。でこのうち動機づけ支援と積極的支援の方が特定保健指導の対象になっていきますが、動機づけ支援では初回面談では今の現状をまあ見直していただいて、どういうふうに生活習慣を変えていけばいいかなというきっかけを作ってですね、3ヶ月ぐらい経過した後に振り返りを一緒に行うというプログラムを行います、はい、積極的支援では電話やメールなどで数ヶ月間のフォローを行いながら生活改善をサポートしていきます、はい、で行動変容というのは生活習慣を、ね、少しずつ変えていくことということなんですが、まあ、例えばエレベーターではなく階段を使うとか、夜遅い食事の時は食べる量やカロリーを少し減らすなど、無理なくできる小さな目標を初回面談で一緒に決めていきます。で検診結果を見た直後はよし生活改善頑張ろうという気持ちになりやすいんですが、取り組みを一人で継続していくことは大変難しいことが多いので、専門職が定期的に支援を行って行動変容を継続できるようにサポートをしていきます。
なるほど。確かに、ね、継続って難しいですよね。
難しいんですよ。1週間ぐらいはね、
う
ん、
そうですよね、
気にしながらできるかもしれませんけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、そこをまあサポートしていただきながら、まあ、なんていうかな、伴走してもらえるのかな、
なるほど、
まあ、そんな感じかもしれませんよね。
そういうことですね。
でさっきもお話が最初の方にありましたけれども、3つの支援がある、情報提供と動機づけ支援、積極的支援、ちょっと難しい言葉ですけれども、まあ、この3つがあって、まあ、だんだん順を追ってまあ強くなっていくのかなという気がしますよね。でその中でその、行動変容という言葉も出てきましたけれども、やはりそのさっき僕が最初に言った通り、自分の行動を変えていくこと、まあ、それが行動変容だと思うんですけれども、はい、それをこう促していくこと、それがまあ保健師さんの仕事であり、まあ、それがまあ、特定保健師では保健指導ということなんですよね。なるほど、わかりました。で実際にこの指導を受けた方なんですけども、こんな変化起きたよとか、そんな実感されたことってありますか。
生活習慣が整ってくると体重が減ったよという方もちろんいますし、疲れにくくなった、食事が美味しく感じられるようになったという体調の変化を感じる方が多いです。また自分の健康への意識が高まったという声もよく聞かれます。
やっぱりずっとこう言い続けていただけると意識もね高まっていくんですね。これどれくらい の期間ある程度続けると結果が見えてくるもんなんですよ。
まずは3ヶ月間
やっぱりそのぐらいは継続しないとダメってことですね。
3ヶ月結構長いって長いですけどね。
そうなんですよ。
なんかこれ聞いてると、何でしたっけ、なんとかいうほらスポーツクラブありますよね。ずっとトレーナーが専属でついてくれるような、はい、もうそこまでは行かないにしても、まあ、それに近い制度かなっていう気もしますよね、うん、はい。でこのやはり今も言いましたけど、3ヶ月ってそこそこまあ長くて難しいと思うんですけど、継続って難しいと思うんですけども、そういった人のアプローチって何か工夫ってありますか。
生活習慣はすぐに変えることが難しいので、完璧を目指さなくていいよっていうことを大切にしています。できなかったことではなくって、できたことに目を向けて小さな変化を積み重ねていく方法を一緒に考えるようにしています。
そうですよね。やっぱそのできないっていう方が目立っちゃうんですけども、
そういうふうに ねちょっと自分自身もがっかりしちゃうっていうか、
そうなんですよね、できることを一つ一つ積み重ねていくっていうのが重要かなって思いますよね。あと僕ちょっとさっき聞いてて思ったんですけども、その 数字としてね見れるとねもっとなんかこう変化が分かっていいかなと思って、
そういう気がします。そうそう、
ね、例えば体重なんかも減っていくのを毎日ちゃんと測って
そこが、ね、
ちょっと、ね、減ればねあやたこのなんか効果があるなっていうことが分かりますよね、
逆に増えていくとね
ちょっとや
らない乗りたくなくなっちゃうんですよね私なんか
片付けたりだします、
ね、そうです
はい、分かりました。あと、ちょっと話変わるかもしれませんけれども、今大友会ね、大友会の中では健康経営っていうのを進めてるんですけれども、これと何か関連ってあるんですか？
はい、健康経営とは従業員の健康を大切にすることで職場の活力や生産性を高めていこうという考え方です。生活習慣病は医療費だけでなく体調不良による仕事のパフォーマンス低下にもつながります。早い段階で生活習慣を整えることは従業員の健康だけでなく企業の活力向上にもつながると考えられます。
ね、結局その働いてみる人がちゃんと健康でないと、やっぱその十分なパフォーマンスを、ね、発揮できないところから ね、
うん、
そこが、まあ、一般的な企業だとまあその利益ってことになってくると思うんですけども、はい、そこにまあ直結していくんでしょうね。なるほど、分かりました。例えばその企業にとってですね、この特定保険指導というのはどんな意味を持つのかなというところがちょっと疑問なんですけども、例えばその、生産性の向上、今さっき言ったようなね、その、まあ、従業員の方がこう活力があれば生産性も向上すると思うんですけれども、あと、ちょっと耳に聞いたことがあるのがプレゼンティイズム、ちょっと難しい言葉なんですけども、
難しい言葉ですね、
うん、そんなことの、そういうの改善ということも聞いたことがあるんですけれども、こういったことの関連って何かあるんでしょうか？
はい、プレゼンティイズムというのは出勤していても体調不良などで本来の力が発揮できない状態のことを言います。生活習慣が整うことで体調が良くなり、結果として仕事の集中力や生産性の改善につながります。働く世代にとって生活習慣と仕事は切っても切れない関係にあります。デスクワークが多い仕事は運動不足になりがちですし、残業が多くて夕食が遅くなれば内臓脂肪が増えやすいです。仕事のストレスを暴飲暴食で解消しようとする方もいます。なので企業においても健康教育や指導を受けやすい環境づくり、残業管理や過剰なストレスがかかっていないか、業務の割り振り、人員配置を定期的に見直すなど働き方の見直しをすることで特定保険指導の対象者が減ると同時に従業員全体の健康づくりにもつながります。
なるほど、プレゼンティイズム、ちょっと難しい言葉ですけども、
難しい言葉ですね、
まあ、簡単に言ってしまうと、うん、まあ、出勤してもなんか体がだるくて仕事できないって、そんなような状況ですね。
それは出勤とも言えないですよね、内容的には、まあ、確かにね、難しいとこですよね、
うん、そういった人たちがちゃんとまあ元気に働けるように生活習慣を整えるってことがやっぱ重要なのかなっていうことなんですよね。あとそうですね、まあ、今これまでいろいろと聞いてきましたけども、まあ、例えばですね、まあ、今日からできるような健康管理って何かあります？
はい、今日からできることとしておすすめなのは、いつもより10分多く体を動かすことです。特別な運動でなくても大丈夫で、階段を使う、少し遠くに車を止めて歩く、30分に一度立ち上がる、こうした小さな積み重ねで健康づくりを行うことができます。ぜひまずは10分から始めてみてください、
うん、10分ですって
10分ですか。今のね、あの車を少しでも遠くに止める、なんかつい少しでも近くに止めようと思ってしまう、
それはありますね、なんとなくその気分的に分かりますけどね、
この心がダメですね。
はい、僕もですね、時々、まあ、スーパー行くんですけども、スーパーの買い物で車止めますよね、
はい、
まあ、なるべく近いところに行くと思っちゃうんですよね、
はい、思っちゃうんですよ。
でも結局その少し遠いところ離れて止めても、カートを押してきて、でカートの置き場がそこにあれば、ね、それほど重たいもの持ってなくていいんですよ。
確かに言ってますよね、中途半端なところよりね、
中途半端なところよりかはもうちょっと離れたところに置いて、
離れたカート置き場のあるところ、
そうそれがいいかと思います。
なるほど
豆知識ですけど、
そうですね、それで少しでも歩く距離を伸ばす、
そうです。あと今割とほらなんとかウォッチってねありますよね、
ありますね、
つけるやつ、あれで結構その歩数とかももちろん出ますし、自分のカロリーとか消費したカロリーとか出ますからね、そういったものも見ながら自分が今日一日やった運動っていうのを、まあ、夜寝る前に少し振り返ってみるのもね、もしかしたらいいのかなと思いますよね。
本当ですね。でも生活毎日しているわけですから、少し自分の生活環境といいましょうかね、習慣を振り返るというのは大事ですね。
はい、というわけで今回は特定保険指導について石井さんにお話を伺ってまいりました。まあ、ちょっといろいろとお話しましたけども、どうですか。は
い、いやもうね、私反省する点ばっかりでした
そうです。
このままいくと生活習慣病にかかるといけませんので、頑張って少しでも歩くだけでもやっていきたいと思います。
はい、お互い頑張りましょう。
はい、
はい、というわけで、お送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大雄会の提供でお送りしました。